神様はこの一人を与えてくださって、これは約束の子である。この約束の子を通して諸々のこの子孫が祝福され、また全世界の民が祝福されるというですね、その約束を与えてくださっているところの子であるのに、この子が死んじゃったらその約束がどうなるんだろうというおかしな話であります。でも神様の方にはご計画に違いない。皆さんそう信じられますか？アブラムが信じたんですね。アブラムが捧げても復活に生かして返してもらえるんだと信じたと、このヘブル書の10章の中に書いてありますね。信じたんです。朝早く起きて、これ従順の姿でありますが、彼は滝に耐えますと刃を持って息子を連れて森山山に向かって旅をします。その場所に着きますと、スマイルたちはそこに置いてですね、イサクを連れて二人だけでこの森山の山に登っていくんですね。この親子のね、あの山に登っていく中での会話が書いてありますよね。イサクも言うんですね。お父さん、滝がありますけど、犯罪の騒ぐも私たちは持ってませんね。反省のそれもどこにありますか？アブラムは答えますね。お前だなんて言えないですよ。なんて言いましたか？主が備えてくださっていた。本当にこの親子のやりとりは、まあ本当に身につまされる思いがしますね。アブラムはぐっとこらえながら山に登っていきます。そして頂上につきまして、石を、岩を積み上げて祭壇を作り、旅路を並べ、そして我が子よ、神が備えられた犯罪がお前なんだと、刃を取り出して、まさにこのイサクを、縛ったイサクを殺そうとした時に神様が声をかけられたというのでありますね。わらべに手をかけてはまた何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの一人子さえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。今知った。実際分かっててもね、その時いざとなった時にアブラハムがどういう態度を取るか、これは神様にわからないわけですね。本当に神を恐れるかどうかということを心に入れた。今知った。自分にとって愛の結晶であるかけがえのない一人子さえも神様のためにお捧げてしまう、惜しまないということこそですね、皆さん、神を恐れるということなんです。神を恐れるということが、神様を最も最も大事にして大切にして人生を生きるということの印なんです。皆さん、私たちは神様を恐れるものでしょうか？なかなか辛いですね。こういう問いを自分にしますと。神様は他のことをいっぱいいっぱい、他のものを愛してしまう私たちではないかと思います。神を恐れるということはね、神様を本当に恐れる、愛するということ、最も神様を大切なお方、人生における最大の大事なものとして、お方として第一に生きることなんです。これが信仰なんです。神の恐れる信仰なんです。アブラハムはこの試みをパスいたしました。パスいたしました。後ろを振り返るとね、そこにお羊が藪に引っかかってちゃんと備えられていたんですよ。神は全てのものを備えてくださるというね、また信仰のアブラハムに与えられたわけでありますね。皆さん、逆です。今日の 3-16、 ヨハネ 3-16、 その逆なんです。今度は神様の方がその一人子をさえも惜しまないで、 私たちのために死に渡されたということをヨハネ言ってるわけですね。つまり神様は私たちを誠にかけがえのない最も大切なものとして、その一人子を手放してまでも、捧げてまでも、犠牲として十字架に下げてまでも、私たちをこの世、私たちを大切なものとして、かけがえのものとして愛してくださったという、くださっているという、そういう思想じゃない、麗しい惜しいじゃない、くださったんだ、出来事だ、福音は出来事だと申し上げております。十字架の下にその証拠なんです、印なんです。神様という方はこの一体においてこの世、私たち一人一人をですね、アブラムが神を恐れたように、神を大事にして大切にしたイサクを捧げたように、神様自らその大切な御子を捧げてくださるほどまでに私たちを大切にし愛してくださったというね、その出来事な、出来事なんです。先日のテレビ、 NHK のテレビに出たら再放送で心の時代というのがありましてね、ちょっと見ただけなんですけども、真言密教のね、空海さん、弘法大師のね、この宗教学者の仏教学者の方が教えを説いていらっしゃるんですね。本当にね、マンダラっていうのがあるんですね。大師が真ん中にしてですね、そして菩薩が、さまざまな菩薩が一度締めてですね、涅槃の世界をね、解いているという、まあ深い世界ですね。弘法大師は四国の人なんですね。そして、修行のためにね、洞窟の中で、この光が入ってきたと飲み込んだというかね、悟り開いた瞬間だというんですが、それをうなぞってご遍路さんなんかが今もあるわけでありますが、何よりもですね、密教を大切するために高野山を開いてたりね、開始であります。本当にすごいなと思いますね。宗教的な天才だと思いますね。中国に渡って密教を学んで、それを日本に開いたんですね。最澄という人、比叡山ももう一つもあるのは密教なんですけども、徹底したのはこの弘法大師空海だと言われますね。まあ悟りの世界、涅槃の世界の中に修行を導いてですね、私導いてですね、この煩悩の世界から解き放つというね、そういうことなんですが、本当すごいなと思いました。だけどもね、決定的な違いはね、教えなんですよ。深い悟りの教え、釈迦の教えを持ってきていると言いますけれども、それはそんなにつながりはないですね。大乗仏教ですからね。やはりその先の世界の教えを解き明かしているというね。十字架がないですね。贖いがない。神の愛が決定的な一つの出来事となって表されたところの救いというものが、その解き明かされるこの仏の世界にはどこにもないので、そこが決定的な違い、深い人生哲学なんですけど、すごいなと思いますが、突き詰めて突き詰めて突き詰めて、その世界をこう描いていくという、ね、またこの現世における生き方を解き明かす、それもたっといことだと。で、仏教にも真理のいくつかあるんですよ。そういう意味で立っていると思います。だけども救いがない、我の罪をあがなう一つの具体的な出来事となってくださった愛の決定的な印はどこにもその世界にはありませんし、 まあその仏典の世界は何が何だかわからない世界なんですね。いくらでも仏典がある、いろんな時々説があるわけでありましたね。だから最澄さんと空海さんはこっちがいいよ、いやこっちが大変、こういうちょっとあのこのあの法華経の立場を用いてですね、あの密教と法華経がどっちが偉いかということをこう自分たちに主張しているというようなところもあるわけなんですけども、まあ、そんな世界であります。申し上げたいことは、神が私たちを愛してくださったというね、かけがのないものとして御子をお使いしくださって、その方を十字架にわら長年のためにつけてくださったという、そこに神の愛が決定的に一つの歴史の出来事として起こっている、表現されたという、ここに皆さん私たちの障害が映りやすい障害だという事実です。私たちが罪を犯し、多くの過ちを犯してきたという事実です。そして罪を犯すために私たちは滅びの中に向かっているということは事実です。私たちは皆死ななきゃなりません。聖書が言うように死んで私たちは神の前に立ち裁きを受けなきゃなりません。滅びがあります。罪の事実、死の事実、滅びの事実をあがなうのは事実、出来事となって臨んだ具体的なあがないの窓にしかないんです。どんな尊い思想であったとしても、教えであったとしても、それは私たちの罪をあがなうことができない、人滅びをあがなうことができないという、